エンタメ界の丸くん半島東京ミルク放送局。はい、皆さんおはこんばんちは。
はい、こんにちは。
第110回目の配信です、はい、私東京ミルコールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報共有番組でございます。
いや
というわけで、
いや新庄さん、
はい、
どうしました？キングコング見てきたんですよ。
お、ドグロと
冷蔵庫マン先生も、
はいはい、
押してた、
はいはいはいはい、
キングコング見てきまして、
あー僕も近々見に行こうと思ってました。
はいはいはい、サミュエル・エル・ジャクソンの映画です。
サミュエル・エル・ジャクソン、
はい、
また無双してますか？
無双中の無双です。
なんですかそれ、もしかしてキングコングの正体がサミュエル・エル・ジャクソンだったみたいな、
それぐらいの勢いだと思ってもらっても
構わない。進撃の巨人の国村純さんみたいな、そういう、
はい、
あれですか？
はい、
本当に。
いやでもね、サミュエル・エル・ジャクソンって本当すごいなと思って見て。
い
や
すごいですよ、あの目力出せる人いないですよ。
メガッツね、メガッツ。メガッツ
目玉っちゃ
う。いやなんかね、ちょっと、まあ、お話のことはあんまネタバレはあれなんですけど、
はいはい、
サミュエル・ジャクソンは、
ええ、
なんかこうキングコングと敵対してる人間側の代表みたいな感じなの、うん、でキングコングは相対的な意味で言うと人間を守ってるのね、は
い、ああそうなんですか、ガメラみたいな、
うん、そうだけどサミュエルは部下を殺されたからっていうんでキングコングにぶち切れてるんだけど、
うんうん、
はい、一貫して私サミュエルの方に肩入れしてしまいまして、
あサミュエル・エル・ジャクソンに、投影して、
投影というか、なんか一応なんか
感情移入、
そう、作品内ではちょっと悪者みたいな、
はいはいはい、
わがままでちょっと悪者みたいな感じなんだけど、
はい、
何一つサミュエルは悪いこと言ってないからね、悪いおかしな行動もしてないし、
あそうですか、
でと思いながら、
はい、
でも、まあ、まあまあまあまあ面白く見させていただきましたよ。で、あと、ね、はい、見どころはですね、
はい、
多分まあスポンサーなんでしょう、中国企業が、
はいはいはいはい、
なんだかわからない中国人のいい女が出てきます、
うん、なんですかそれ、僕最近見た北京原人っていう映画にもそんな感じでしたけど、
北京原人は、北京原人は中国資本が入ってるかわかんない、
チャイニーズゴーストストーリー
の、キングコングはかなりの中国資本が入ってるらしく、なんかね、中国人のいい女が出てくるんですけど、
はいはい、
一切どうでもいいです、
一切どうでもいい、
すげえ下手です、そしてで全く見せ場ないくせに、
はい、
なんか私やってます感を出してくる、
あまあでも結構ね、そういうアメリカ映画とかでも一人は黄色人種を混ぜないとなんか
ダメっていう、昔だったらこれが日本人だったけど、今ね経済状況もいろいろあるから、
はいはいはい、
ジンティエンさんね、
おお、
はいはいはい、ジンティエンさんっていうんですか、はいはい、すごいよ、俺これだったらできるもん、俺この人の役だったらできる、全然できる、
だから
目指すとこだよ、
目指すとこ、
目指すとこ、この立ち位置は目指すとこだと思う。
すげえ、ジョン・グッドマンさん出てるじゃないですか。
いろんな有名な人出てるんだけど、ジョン・ティエンの立ち位置はね、
ジョン・グッドマンさんも JK グッドマンさん代わりにできるじゃないですか。
いやこれは良かったね。ジョン・グッドマンは結構重要な役だから、
ね、あそうですか、
ダメ、難しい、
難しい、
大変、ジョン・ティエンの役はやりたい。
いやこれ僕もね、見ますけど、この後
あとエンドロールの最後に一応ちょっと面白いエピソードみたいな、
最後まで席を立たないよう
にしてもらえるといいなと思いますね。
あ、分かりました。
はい、
なんかメインビジュアル書いてるのが日本の海田裕二さんってい
う、あそうなんだ、
ゴジラ映画の有
名な人、あまあまあそうでしょう、いやいや分かる、
怪獣大戦争っぽい感じのね、あれですね、ワクワクしますねこれ、
これ自分はこれを見た後、
はいはいはい、
思わず2014年版のギャレス・エドワーズの、
はい、おギャレゴジ、
ギャレゴジを見直しちゃいました。これを、ね、見ればなぜそうなるかを分かります。
おお、じゃあ詳しくは伏せといてもら
って、伏せときますんで、
そうなるかどうか、
はい。いや、非常に面白い作品だったんで、
はいはい、
ヤンティエンさん見に行ってもらえれば
なと。ヤンティエンさんね。
はい。
はい。
新庄さんどうでした？
新庄さんどうでした？あれ、最近なんかさっきまでなんか喋ろうと思ってたの、なんだっけな、
忘れちゃったんですね。
彼忘れてたな。あ、なんかね、一応、ファイブスターストーリーズって先週やったんですけど、なんかね、期間13巻って言ったんですけど、解説本がそれ13冊よりいっぱい出てます。
長
いっぱい出てますんで、解説本と資料集が本編よりも出ちゃってるんで、
いっぱい
出ちゃってるんで、それを見ながら
本編を読むためにその倍以上の労力をかけないといけないでしょ。そんなのないぜ。
そんなのないっすけど、 でももう実際そうなんだから実際そうなんだからもうしょうがない。もうそれが嫌ならもう諦めるか、
はい、
それの能力をねあれしてもねあのついてたら面白いかみたいな話ですけど、なんかねすいませんちょっと補足の説明になっちゃうんですけど
続きなのかよ
今度にしようかな。
いやいいよいいよ言って言って。
あの突然なんかね12巻の11巻か11巻の最後ぐらいに突然なんか学園ものの別の漫画が始まるみたいなのあるんですよ。
ほう、
うん、どうしちゃったの、ま、中野守みたいな。疲れたのかな。
どうしちゃったのはまあ今まで通りじゃないですけど、
あ完全にあもう疲れちゃったのかなみたいな。いきなりあのビバリーヒルズ高校白書みたいなの始まるんです
よ。おお、はいはい、
何これと思ってて最後まで読んでも別に何これなんですよ。
う
でもちゃんとその後の展開につながってるのがすげえなと思ったんですよ。
つながらしてるんだそこは。
うん、だからちょっとその辺もあこれつながってるんやと思いながら見ると楽しいかもしれない。でその一応ねこういうあの騎士とかねあのロボットが出てくる世界観ですけど、その中でもこういうなんか普通の高校生活を送ってるやつらがいるみたいなのがなんかちょっとね逆にいろんなこう多面的な部分が見えたりして面白いんじゃないですかねみたいな話ですけど、もう頭の中は5スターでいっぱいになっちゃったんで他のことが考えられなくなっちゃいました考えられなくなってしまった、ね、そんな今回
はい、ということで今回は、あれですね、ペナントレース開幕記念スペシャル第2弾という
第2弾
、はい、前回休場さじきだったんで、
はいはいはい、ありましたね、
はい、
先々週かな、
はい、はいね、ということで、はい、第2弾ということで、はい、張本勲、
俺たちの張本勲というわけで、はい、ハリさん、
ハリさんですね、みんな大好き、はい、
みんな大好きハリさん、
サンデーモーニングでおなじみの
サンデーモーニングのね、あの、はい、勝つとね、
はい、
あの、あっぱれ勝つのコーナーで、
最近ちょっとね、個人的に、
はい、
個人個人のウィキペディアを読んだりするのを気持ちマイブームになってまして、
はい、面白いですよね、
面白い、面白い、
あのプロ野球選手のやつ、
はい、まあ、プロ野球選手も、はい、いろんな人なんでもいいんですよ、でその中でたまたまこう、
はい、
張本勲先生のウィキペディアを見直して、
はいはい、
見直して初めてちゃんと読んで、
は
い、これは素晴らしいと、
ですか、目から汗が
目から汗が止まらないで、まあ、なん、はい、ずいぶん前ですけれども、サンデーモーニング会というのをやったんです
よ。 ありましたね、
ええ、
すげえ前ですよ、十何回目とかですか、
ね、やったんですけど、はい、どうもみんなまだ張本勲へのリスペクトが足りてないんじゃないかということで
もう2年近く前
ですよ、おかしいなと、
はいはい、
張本勲ここにありきだぞということを含めた上でこの時期もう一度やらせていただきたいなと思いまして、はい、最終的にはもうこの放送を通して張本先生にもこの放送を聞いていただきましてゲストで来てもらいたいなと
怖っ、マジで締められるんじゃないですか、怖っ、
そうですね、はい、まあ、来てもらいたい
です、ね、すごいことですけど、
私と張本勲先生は、
はい、
たまたまですね、友人の結婚式が東京ドームホテルであった時に、
はい、
行ったんですよ、東京ドームホテルに。
ほうほう、
その日ちょうど、巨人軍の納会があったらしくて、
あ、東京ドームホテル、
はい、でその結婚式の隣の会場で納会をやってて、
すげえ、
でもう何、俺がなんかちょっと遅れてって、
はいはい、
ちょっと急ぎ気味でなんかエスカレーター降りてったら、
はいはい、
記者がすげえ待ってんだ。
お
お、なんだ俺のためかと思って。
なわけないだろ。
したらなんか5メーター後ろに世界のハリさんがいて。
はあ。
で記者からなんだこいつみたいな顔されたのが非常にこう心温まるエピソードかな。
ハリさんとのコンタクト、ファーストコンタクト、
ね。ファーストコンタクトでしたね。
はい。
はい、というそんな、
そん
な、ね、さあその後もう一回会ってるのか。
あ、その後なんですか。
その後はモルツ球団の、は
い
は
い、ああ。
やつに行かせてもらって、まあ、関係者がみたいなので行かせてもらって、はいはいはい、ベンチに入れてもらって、
はいはいはい、
掛布さんと一緒、掛布さん川藤さんと一緒に写真を撮った時に、張本さんは抜けに写ってましたね後ろに。カトパンはかわしたことないですけど半径5メーター以内にいたことは今までしょう、2回ほどあります、こちら
が
確認してるだけで。
なるほど、そんな、
そんな張本
先生、宝の因縁の、はい、張本伊藤先生、
因縁はねえわ、
因果はね、
因果率が、
はい、
そんな張本勲先 生、
はい、
張本勲、
はい、
1940年生まれ、
ほ、ブルース・リーと同
い
年、
はい
はいはい、
その、張本勲先生は、
はい、
広島県広島市出身の元プロ野球選手、野球解説者、野球評論家、日本プロ野球名球会会員、うん、韓国野球委員会、コミッショナー特別補佐官、
ほう、
素晴らしい
肩書き、素晴らしい輝かしい
肩書き、
ね、
で、どういう人かって一言で言うとですね、
はいはい、
日本プロ野球史上唯一の3000本安打を達成した人です。
おー、出た。
500本塁打、300盗塁を達成した日本で唯一の選手でもあると。
唯一ですもんね。
愛称はハリさん、チョウさん、はい、あるいはハリさん、ハリヤンと。
はい。っていうところです。ちょっと一応確認ですけど、一応あの、イチロー選手っていう人いるわけじゃないですか。
はいはい。
イチロー選手のことは何て言ってるんですか。
え、イチローはイチローでしょ。
イチロー選手も一応3000本以上打
ってます、ね。あ、その件に関してはちょっと後で、はい、
後ほ
どゆっくり話させて
もらって。あ、わかりました、
わかりました。ああ、そこの、その話長くなりますよ、今回。
マジっすか、
ファイブスターストーリーズの日じゃないですよ。
え、日じゃないですか。前回も結構、まあまあ長くなったんですけど。
いいですか。
あ、いいっすよ。
はい、
じゃあ、心して、はい。
まずですね、
はい、
皆さん、張本さんのこと知らなすぎなんです。
ああ。
まあ、そこから一緒に勉強していかないといけないなと。
じゃあ、お勉強のコーナーで、はい。
生い立ち、
生い立ち、はい、
はい、ちょっと肩書きのところでも言ったんですけれども、はいはい、韓国野球委員会の KBO でコミッショナー特別補佐官という形なんですけれども、まあ、これは皆さんなんとなく知っているかと思いますが、両親は韓国出身で在日の方ですね。
2世なんです
か。はい、
はいはい。
で、母親は、身ごものまま3人の子供を連れて、当時、日本領だった朝鮮から海を越えて内地に渡り、広島で、イサオを産んだと。
あ、はあ、あ、じゃあ生まれは日本だけど両親とも韓国。
そうです。これ ちなみに今日話すことは全てウィキペディアから抜粋してます
一応言うと
き、先に言っときますけど、
一応ね、ウィキペディア以上のもので
、でウィキペディアは先に言ってます。嘘しか書いてないですからこれはファンタジーですから。これは
ファンタジー、
はい、
なるほど。おとぎ話
で、おとぎ話です。
ファイブスタースト
ーリーと一緒です。
張本オースストーリーだぞって、
はい、広島でイサを産んだ、
はいはいはい、
一家は6畳一間のトタン屋根のバラックに住んだと。
広島のバラックね、
はい、
話の弦の世界ですわ、は
い、でこれね、俺衝撃だったんですけど、
はい、
4歳の冬、土手で焚き火を囲んでいた際に、
はいはい、
急にバックしてきたトラックを避けようとしたところ、うん、バランスを崩し、うん、焚き火に右半身から飛び込む形になり、うん、右手の親指、人差し指、中指以外の自由を失う大やけどを負うと。
あ、ってこと
は薬指と薬指は動かない、
動かないし、これなんかやけどで溶けてくっついちゃってるみたいな話
ですね。そうそうそう。で、この親指、人差し指、中指も、
はいはい、
バッチリ伸ばせないんだ。
ああ、そうなんですね。それは野球選手としてはかなりのハンデキャップですよ。
知ってた？
一応なんかその右手の自由が効かなくて、でそれで左打ちにしたみたいな。
なんだそれは知ってたんだ。
それはなんか聞いたことありました。はい、
片輪じゃん
ちょっと
4歳ね、
口に気をつけてい
やいやいやいや、
放送コード
だから。そして1945年8月6日、5歳の夏、はい、爆心地から約2キロにある広島市内で被爆されてるんですね。
あ、まあ、
家が山の陰となっていたため、直接の熱線は届きませんでしたが、はい、爆風に見舞われ家は倒壊し、この際、お姉さんは大やけどを負い、数日後に亡くなったと。
うわ、悲惨。
この時点でもう、
はい、
やばくない？
やばいですね。
4歳で右手がバカになっちゃって、はい、5歳で被爆ですよ。
もう結構積んでますよね。
これ、
はい、
同じ人知ってますよね、新庄さん。
え、同じ人？あ、もしかして
右手がバカになった後被爆、
俺たちのすずさん。
そうです。この世界の片隅にの、
北条すずさん、
すげえ唾飛んじゃった。この世界の片隅にのすずさんと
境遇が一緒だ。
伊沢さん、張本先生は全く境遇が一緒です。
もしかして俺たちのハリさんはすずさんなんじゃないですかもしかして性別が違うだけで、
性別が違うだけで全く同一人物です。
あ、じゃあ
おそらくあの映画は張本先生をベースにして書かれてる
張本伊沢かっこ CV のん、
はい張本伊沢さんの顔で声がのんさん
超かわいいジェジェジェッ
いや、それぐらい、それぐらいもういっぱいいっぱいだよ、もう5歳にして。
すごい心の距離が縮まりました。
縮まったでしょ。
身近に思えてきました。
で、終戦後、はい、まあいろいろ大変だからっていうんで、はい、父親が朝鮮半島に戻り、生活基盤を整えてから一家も呼び寄せることになっていましたが、父親が帰国後急死し、母親は子供3人の身を案じて帰国を諦めることになりました。母親は闇市で牛や豚の臓物を仕入れて、自宅で大工や工員相手にホルモン焼き屋を始めたって。うわー、これきつい
っすね。
大変だよ。
大変ね。兄弟もいて、
うん、でお母さん一人でしょ、ホルモン焼き屋やって。で、子供の時から体が大きく、ガキ大将としていつもの大勢の子分を連れ歩いたと。
お、
小学校5年生の時に、はい、町内の社会人野球チームに誘われたのをきっかけに野球を始める。お、ここで野球に出会ってるわけですね。
社会人野球チーム、大人に混じってやるんですね。
で、当初は右投げ左打ちだったが、右手の怪我の影響、さっき言ったやつですね、
はいはいはい、
ね、影響で変化球を投げづらかったことから、うん、サウスポーに転向、まあ、左利きですよ、利き手を変える大改造を行ったって、いや小5の時に右利きを左利きに変えてるんだよ、
重野五郎みたいじゃないですか。そうメジャーの。
あ、でもそこも五郎もね参考にしてると思う。
五郎もやっぱりハリさんのエピソード
から。エピソードから。
やっぱ打者としても一流ですよね。
はい。
うん、はい、
でね、中学時代は、
はい、
中学2年の時にレギュラーになり、
はい、
エースで4番打者として広島県大会で優勝。
お、
中学2年の時に、
はい、
エースで4番で県大会で優勝だよ。
すげえ。2年生
そんなやついないぜ周りに
すげえな、
でここね、
街道っすね、はい、
街道っぷりを合わせてるここのね、
はい、
2行はね、
はい、
いいこと言ってるんですよね。
ほう、
中学時代は野球と喧嘩に明け暮れ、
はい、
仁義なき戦いのモデルになったような人たちにも憧れ、
はい、
ハリさん曰くあのまま広島にいたらヤクザになっていたと思うと話している
なんしょんなら
なんじゃでね、
そう容易に想像つきますね、
はい、
はい
容易に想像がつく。
容易に想像がつく。
でただこれ同級生の話では、
はい、
当時の、同級生のお話では基本的に、
はい、
ハリさんは朝鮮人をいじめる日本人をとっちめるために日々喧嘩に明け暮れていたとのことです。
なるほどなるほど。
ああ、正義の味方みたいな感じですね。
当時のやっぱね差別がいかに苛烈だったかってことですね。
はいはい、でここねウィキペディアにもなくて自分調べたらないんですけど、
はいはい、
中学2年の時に県大会で、うん。4番で優勝してるじゃん、エースで。
エースね、はいはい。
だけど中学3年の時の記載はどこにもないんですよ。
なんか謹慎食らったりしたじゃないですか。
多分この喧嘩に明け暮れの、うん、一言に全てが詰まってるんだろ
うね。なんかね、その後もいろいろね、
はい、
喧嘩でいろいろと。
で高校時代はですね、はい、広島の強豪、
はい、
広島商業、広島高校広陵ですね、広島広陵、
広陵
高の入学を希望したが、そこを不良との理由で叶わずっていう、まず中3のところの書かれてないのがここに見える、行間が読める。
あ、そう、そういうことですね、はいはい。
ただ中3の時にどうやらこういうことがあったらしいって、これすごいいいエピソードなんです。
あ、なんでしょう。
ぜひ新庄さんにも聞いてもらいたいです。
はいはい、お願いします。
この頃、広島カープの広島総合球場の場外の木によじ登り、はい、よく試合の無料見物をしていたという、
はい、
その折に覗き見た読売ジャイアンツの宿舎の食事風景が、その後の張本の人生を大きく変えることとなった。
お、何があったんですか。
戦後の物資不足や飢餓をまだ引きずる時代に、選手たちは分厚い肉を食べ、切り箱に入った贈答品として当時は陳述されることも多かった生卵を3つも4つも茶碗に放り込んでいたのである。以来張本のプロ野球選手への憧れは増大し、トタン屋根の長屋から抜け出すにはこれしかないと、母親にひどい家をプレゼントしたるんじゃと、
すげえ、
美味しい食べ物をいっぱい食べるという夢を胸に、来る日も来る日も自宅近くの土手に吊るしたフルタイヤに向かってバットを振り続け、野球へと打ち込んでいったと。
すげえ、明日のジョーみたいな話じゃないですか。もうジョージ・フォアマンですよ ね、ブルックリンのドヤ街からみたいな。
そうですよ、
ハングリー精神
ね。腹いっぱいになるためにはこれしかないっていう、
親兄弟をね、腹いっぱい食わしてやりたいっていう、いいじゃないですか。
はい、ただ、はい、素行不良で広陵高校へは入れなかったんですね。はい、はいはい、でそこでですね、全く無名の松本商業高校、はい、現瀬戸内高校の定時制に進学、
う
ん、入学後1ヶ月喧嘩しなかったら普通科に転入させるという約束で入学
最初定時から、
ね、もう意味が分かんないですどういう条件で入学してるのかよく分かんないんですよね。
そこしか入れてもらえなかったですね、
はい。でさすがに、
はい、
その松本商業の野球部監督がかわいそうに思ったのか、
はいはい、
いっそ広島から出したらどうだと、あの子は化けるよと お兄さんにアドバイスして、お兄さんが、ね、
はい、
どうやら親父代わりだったらしいんです。
ああ、なるほどね、はいはいはい。
まずそこ、ここもちょっと面白いんですけどね、
はい、
まず京都の平安高校、今龍谷大平安か、
あ、そうですね、
はい、に問い合わせたが途中から無理と断られると。そりゃそうだよそりゃそうだ
っすよ。そりゃまあまあ、途中からね。
でそこの後何がどうなったか分かんないですけど、
はい、
大阪の大体大波商に野球部に売り込みに行き、同校に転入したって書いてある。
波商、
ええ、
はいはい、名門ですね。
いや、名門ですよ。ただ、はい、売り込みに行き同校に転入したって、何がこの間にあったのかさっぱり見えない
ですね。おおらかだったってことですかね。波商がね、
むっちゃ打ったんじゃない。
あ、むっちゃ、あ、 じゃあもうこの野球の実力あったら関係おまへんでと、
うん、で並小では1年の終わり1年の終わり頃に4番になるで、
すげえ、
高1の4高1が途中から入学してきてだよ、
清宮くんみ
たいな、清宮クラスだよ
はい
はい、で、はいはい、でなんかね、あの当時同校を訪ねていた読売ジャイアンツ監督の三原茂に高校を中退して左投手としての入団を勧誘される。
水原ですか？
水原ですね。
水原監督、ああすごい大監督ですね。
高一が勧誘されてるんだよ、中退してまで。
もう1年の時点で、しかも卒業したらうちに来ないかじゃなくて今すぐ来いなんだ。
張本もその気でいたが、高校だけは卒業してほしいという兄の意向により誘いを断ると、まあ合ってますよ。
まあまあまあ、そうですね。はい、
ここもちょっとよく、ここがちょっとよくわかんないですよね。
はい、
この後ちょっとよくわかんないです。その直後、オーバーワークにより肩を故障。
あら。
え？はい、何オーバー？
ピッチャーだったんでしょ？
うん、多分大して普段練習してないと思うんだけど、投手としての未来図を描いていた張本は挫折するも、前監督中島の説得により、その後は、打者に専念するようになると。
まあでもね、当時の猛練習って言ったら今と考えられないですからね。何百球、千球投げ込んだりとか、そんな。
でも喧嘩に明け暮れたんで、普段。
あ、やべえ。もしかして。
オーバーワークってこれ多分後付けだろう。
喧嘩で肩を抜かれたりとか。
多分そんな感じじゃない。まあ、いやで秋の近畿大会で対外試合に初出場、はい、13試合で対外試合に初出場だって意味が分かんないよ。
え、いつですか？
多分高2。
2年になってから？
うん。1年の途中で
4番打ってたんじゃないですか？
けど分かんないよ、もう何が何だか分かんないよこの辺。何が
4番になったけど別に試合には出なかったんだ。
甲子園予選なんで出てないんだろうみたいな。
はい、
で13試合で打率5割6分、本塁打11本という驚異的な成績を残して。
え、何試合ですか？
13試合。
すげえな。
すごいよ。これだって山田太郎より打ってるぜ、画面の。
うん、まあまあね、そうですね、うん。
でね、高校時代は結局、
はい、
甲子園出れなかったらしいんですよ。
あ、甲子園には出れず。
はい。
はいはい、
でなんかまあその他の部員がなんか喧嘩をしてたらしくて、
はい、
それで。はい、出れませんみたいな感じになったら、
その罪をかぶってね、
罪をかぶ、うん、なんかそれもどこまで本当かどうかよく分かんないんだけど、まあ、とりあえず出れなくて、
はい、
で、在日の韓国人の方なんで、はい、とりあえずすごいやつだっていうことは一応知れ渡ったんで、はい、この年在日韓国人高校生で構成する日韓親善高校野球の選手に選抜され、渡韓し、生まれて初めて祖国の土を踏むと。
ああ、なるほど。そこでやっと祖国の、
はい
はい、
で主軸打者として韓国各地を転戦、
はい、
選抜チームも14勝1敗と圧勝したと。
すげえ、ボロ勝ちじゃないですか。
張本のバッティングは祖国の野球ファンも驚かせ、韓国のメディアも大きく報道したと。
うん、
でその一方で観衆からハン・チョッパリ、反日本人ですね、
はいはいはい、
無別表現で呼ばれ、アウェーであることも、痛く実感したというと。
あ、在日はやっぱり日本人からも差別され、
はい、
か
わいそうですね。
また差別されみたいなね、
で、ここで甲子園出場がかなわず泣いかけていた気持ちを振り起こしましたが、後年張本がこの時のことを甲子園に出場できなかったことをすごく、悲しく悔しかったです。でも一時的に日本を離れ試合を重ねるうちに野球に集中できました。それが良かったんです。生きる気力が湧いてきて心機一転した上で日本に戻り、一からやり直すことができたんですと語っていると。後に日本のプロ野球を代表する強打者となる張本は母国訪問での活躍によって、こちらの韓国でも有名になり、韓国の野球少年にとって憧れの存在と。
いい話です。まだ当時は韓国にはプロ野球がない、
はい、ないです、
はいはい、
で中日、その後ですね、
はい、
もうこれだけアホみたいに打ってますから、
うん、
当然ドラフトで引っかかりますよ。
いや、もうもちろんだってね、
甲子園出てないといえども、
巨人に今からすぐ来いって言われるぐらいです
よ、うん、高1でだよ、
うん、高1でね。
で中日ドラゴンズと東映フライヤーズの一騎打ちになったが、もともと東京への憧れもあったので、1959年東映フライヤーズ、今の日ハムですね、
はいはいはい、
日ハムは当時、今は北海道ですけど、当時東京が本拠地だったんで、
そうですね、はい、
日ハムに入団しますと、
はい
はい、で、はい、張本曰く、まだテレビがなくセリーグの方が人気があるとは知らなかったため、分かっていたら中日に入団していたと思うと話していると。そういうこと言うなって、だからお世話になってるんだから。その後何年も、
まあ、まあでもね、入団の条件はね、うん、中日の方が良かったって言ってますから、なんかね、惹かれるものがあったんでしょうね、東映の方が。
いや、ね、中日はね、契約、中日は600万の契約金だったんですけど、はい、日ハムは200万だったんです。
だ 安い方に行ったってことでしょ。
そうそう、安い方に行ったんだけど、うん、うん、セリーグに行きゃよかったなっていう、うん、
その後を考えればね。
そう、あ、まあまあいいですよ、
はい。
で、その後ですね、あの入団後は打撃コーチの打率も残せ、ホームランを打て、盗塁もできる完璧な打者を目指せという指導のもと、はい、猛練習に励んだが、はい、この実際に右手の怪我ですね、
あ、
がありましたので、ほとんど使えず、ほぼ左手のみのバッティングで、高めの直球しか打てないバッターだったため、
それはダメだ。
もうしょうがないね。右手の強化や打撃方面、立ち位置の細かい修正に挑んだと。うん、
はい、
はい、また高校時代は投手としての練習しかしていなかったため、野手としての練習は苛烈を極めたと。
はあ、
当初は張本の長身と風貌から一塁手として育てる予定だったが、はい、打撃練習の際に、その右手の怪我をのことを、この打撃コーチは初めて知ってですね、はい、即日外野手に回したという、という形です。いや、そう、本当に多分シャレになってないんでしょ、右手。
でもなんかファーストミットの方が良さそうな気がしますけどね。なんかないですね。
わかんないね。でまあ、とは言ってもやっぱすごいセンスはあるから、そのと入団した年の開幕戦ですね、
はいはい、
高卒ながらスタメンに名を連め、デビュー戦は、阪急戦オリックス戦ですね、米田哲也の剛速球に全くついていけず三振、
300勝の米田、
直後の守備で万歳をして即交代と。
あ、超下手くそじゃないですか。
超下手くそですよ。ただここからが張本ですよ。
お、
翌日の阪急戦で第1打席で、はい、はい、2塁打を打ち初ヒット、
うんうん、
第2打席で初本塁打を打つと。
うん、
その後6月23日からは4番を打つと。
すげえ、
高卒だぜ。
高卒で1年目から4番
いねえよそんなやつ。清原でも4番、あ、言ってたか、清原ぐらいじゃない。
清原、松井がどうだったのか覚
えない。松井打ってない。1年目は、
松井も1年目は違いました
ね。入団1年目からレギュラーに定着し、13本塁打を放つなどして活躍し、うん、新人王を獲得したと。
すげえな。
すごいですね、
はい、すごいですね、はい。
その後1967年から70年にかけては、はい、4年連続首位打者。
すげえ。
1970年には打率3割8分3厘、本塁打34本、打点100という自己最高記録を残している。
3割8分3厘、それシーズン打率ですか。
シーズン打率です。
とんでもない記録ですね。
1986年のランディ・バースに記録が更新されるまで16年間日本記録であったと。
うわ、
で現在もでしょ、イチロー、ランディ・バース、張本先生の順番でしょ。
お
すごい、50年抜かれてるの。50年経ったけど2人にしか抜かれてない。
50年前の記録ですか、
うん、
すげえな、はい。
で、はい、その後ですね、いろいろ活躍するんですけれども、はい、まあまあちょっといろいろ日ハムとの間もあって、その後まあちょっとトレードするって話になって、
はいはいはい、
なんとですね、まあ、自分からもう、まあ、不要なら出してほしいというふうに言ったらしいんです、
はい、
そしたら、監督に希望する球団に行かせようと言われ、出たんですが、まあ、球団自体ではもう出すつもりでいたので、実はですね、張本は当時阪神タイガース監督の吉田芳雄に誘われて、
無視
ですね、はい、一時は阪神行きを決意、
ほうほうほう、
家まで用意してもらっていたという。
もう
しかし、
はい、
希望する球団に行かせようと言われたため、突然巨人からも誘われ、
ほう、
しかもそれが決定事項として扱われていたため、慌てて吉田にすいませんと、
はいはあ、
阪神に行くと思ったんですけど、なんかもう自分巨人決定っぽいんですよみたいな。
いやー、昔から汚いなそういうとこ。
連絡を、詫びの電話を入れると、
はい、
吉田芳雄は、
はい、
憎まれ口一つ言わず、
うん、
ええ話やないかいと。巨人に行けよと了承。今でも吉田は、あの時阪神へ来とったら面白かったのになという話になると、ああ、いいです、
いい話ですね。
さすがムッシュ、
ムッシュ人柄が見て取れます
ね。まあ、とは言っても本人もね、巨人へ行きたいところはあったので、
はいはいはい
はい、巨人へ移籍しましたと、
はい
はい、
というところで
後半へ
続くと、はい、はい。